Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは新潟産業大学専任講師の蓮池薫さん。著書半島へ再びを踏まえつつ、北朝鮮で過ごした24年への思い、そして蓮池さんが取り組む翻訳や大学での仕事への思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
蓮池薫、1957年新潟県生まれ。新潟産業大学専任講師、中央大学法学部3年在学中に拉致され、24年間北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国での生活を余儀なくされる。帰国後中央大学に復学、2005年初の翻訳書「古書」を刊行。2008年3月大学卒業。他の訳書に「春哲学する犬」、「私たちの幸せな時間」、もう一人夫が欲しいなど多数。著書に蓮池流韓国語入門、私が見た韓国ドラマの舞台と今がある。最新刊は新潮社から出版の半島へ再び。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは新潟産業大学専任講師の蓮池薫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
著書半島へ再び、こちらが新潮社から出版となっています。この本では拉致被害者の蓮池さんが、北朝鮮から帰国後初めて訪れた韓国ソウルで体験したこと、感じたこと、さらには現在の、翻訳の仕事への思いがリアルに綴られているという内容なんですが、今回これ翻訳ではなくてご自身のことをご自身の言葉で表現するという本、はい、この出版というのは初めてですか？
はい、そうですね、はい、韓国語の教材とか、うん、それから歴史書みたいなものは書きましたが、はい、自分の体験を書くのは初めてですね。
なるほど、はい、じゃあそういった、自分のことをお書きになるという、初めてお書きになるということで、
はい、
そういったことへの思いとか、ご苦労された点というのはどんなことになりますかね？
は
い、
元はですね、韓国の文学を日本に紹介したいと、そのためにブログで、書き始めたわけですけども、それがやはり そこにとどまらずに、いろいろな思い、特に北での生活の思いがまた思い浮かんで きましてですね、
はい、
そういったものを韓国と比較する中にそういったものを書き綴り始めたということですね。
でもね、その今おっしゃっていただきましたが、その北での日々に関することも、当然内容あるわけですけど、やっぱりその北での生活の核ということへの思いというのは相当なものがあったんじゃないですか？
拉致問題というのがまだ解決してないわけですから、その辺をうまく我々はこう考えて話すべきところは話すし、そうでないところは伏せなきゃならないところはあると思うんです。それはあくまでも外交ですので、
はい、
情報戦というのもありますから。ただその中で皆さんに、北でのつまり拉致被害者の生活状況というのも知っていただく、というのもやはり拉致問題に対する関心を高める上でもいいんじゃないかなと、そういう思いもありました。
なるほど、はい、なるほど。本の冒頭ではその韓国ソウルを訪れた際に、はい、その飛行機からその下が見えた時、朝鮮半島が見えた時の描写が非常にリアルに描かれているわけなんですけど、やはりこれはその特別な思いというのが、
そうですね。ですから私は韓国に行けるということで、非常に有頂天になっていったといいますか、すごくこう楽しみに、
はい、
ただ楽しみだなっていう気持ちだけで
ワクワクして
ワクワクした気持ちで行ったんですけども、はい、その 飛行機の窓からですね見下ろした時に予期せず、うん、何かこう背筋が寒くなるような思いを一瞬受けたんですね、うん、やはりそれは北でのその思い、うん、北で見たそういった自然が目に入ってきたからかなと、うんうんうんうん、そう思います。
で、まあ、その韓国ソウルへ、行かれたというのはその時は初めてだったわけですね。です、はい、まあ、その、まあ、行く前本当にワクワクという、
ね、部分でもそうですね、
その初めて訪れるソウルというのは想像の範囲ではどういうところだったんですか。
やはり、活気があ あるだろうなというところと、うん、はい、それから、まあ、ソウルいろいろこう密集して人口も非常に多いですし、うんうん、かなりなんて言いますかね、煩雑な面もあるのかなと、
うんうん、まあ、ごちゃ
ごちゃしてるところもあるし、はいはい、一方ではすごく活気にあふれて、うん、日本にはないそういったものがあるんじゃないかなという感触を持ってきましたね。
そういうイメージがあって、はいはいはい、で実際行かれてどうでした。
やはりその通りでしたね。
もうかなりエネルギッシュな、
エネルギッシュな印象を受けましたし、うん、その段階ではまだ本当のね、そのところまではわからないところあるんですけども、うん、ますます興味が湧いてきましたね。
まあ、その韓国ソウル、そして北朝鮮というのは、まあ、同じ当然地続きの半島にあるわけで、うん、はいはい、そのいろんな面での比較ということで、その北と、まあ、韓国ソウルということで、その比較して大思いになったことっていうのはどういうことがありますかね。
やはり衣食住、共通点が非常に多いなと、はい、それはもう数千年の歴史の中で、うんうん、受け継がれてきたものですから、うん、ただそれが現在のその政治の違い、うん、体制の違いによってどこが違うのかっていうのがはっきり見えてきたと、それはとても有意義だったっていうか、うん、僕にとっては思った通りの成果が得られたかなと思いますね。
かなりやっぱり違うものが、う
ん、まあ、日本的なところが韓国が多いですよね、うんうんうん、北の場合は社会主義という国だったわけですから、うん、その辺の大きな違い、やはり建物もそうですし、人のその服装もそうですし、
うん、
あらゆる面でちょっと違うというところですね。だから日本と韓国は似ていてどっか違う、はい、まあ、韓国と北朝鮮も根本的には同じところが多いんだけど、またどっか違う、その微妙な差、三者間の違いっていうのがとても興味をそそられましたね。
でもやっぱりそういったその根っこではかなりね、つながっているものも多いであろうものなのに、うん、そのいわゆる人為的な境界線がそれらをやっぱりこう違う色にしちゃってるという部分がありますよね。そういうことへの思いというのはどうですかね。
南北というね、うん、韓国と北朝鮮がやはり即座に統一とかいう話ではなくてですね、もういわゆるその同じ民族が住んでいるのに自由に行き来できない、うんうんうん、そういう状況の中でだんだん助長されてきた差でもある、うん、と思うんですよね、うん、ですからその辺は将来的に早くね、うん、自由な交流ができるようになってほしいと、うんうん、まあ、統一となるといろいろこう問題があると、うん、政治的にも経済的にも、
はい、
ですけども、そういう自由に行き来できるような状況になって、平和、それがまた平和につながると思いますね、
うん、
民族的なこの根底にあるものは共通してるんで、うんうんうん、ですからそれをこう お互いが仲良くしていける、
うん、
それが元になると思うんですね、うんうん、でその辺を、まあ、両方が大事にして、
うん、
やっていこうとしているとも思いますし、
うん、
ぜひそうなってほしいなと思いますね、うん、はい。
Let's get knowledge with fun。
さて、この本の中ではその韓国ソウルへの旅、まあ、そしてソウルの旅の途中で、まあ、いろんなこの北朝鮮での体験とのこう、ね、リンクというのがあるわけなんですけど、はい、日本に帰ってきて、はい、7年ということになりますね、はい、今その北での生活を振り返って思うことというのはどういうことになりますか。
今が夢のような毎日ですね、うんうん、やはり招待所というか北でずっとそういうところに暮らしていまして、一番はやはり自分のやりたいこと、自分の夢というものを実現する可能性が全くない、
全くない、
はい、うん、そういう中で まあ、何か家族の中に嬉しいことが、まあ、それはもちろん生活ですからありますけども、うんうん、それも本当に心から笑って喜べないような状況が続いたわけです、うん、で今は日本に帰ってきてですね、そういう、うん、辛くても心底は辛いことがあってもですね、何かこう心底笑える、
うんう
ん、なんか心からなんか、うん、自体が軽く、それから気持ちも明るく生きていける、
うん、
この違いっていうのを感じてます、うん、ですからもう昔にももう絶対戻りたくないっていうのはもう当然ですし、うん、もう一つはやはりそういう中で今も残されて暮らしてる方いっぱい いると思いますので、うん、早くそういう方々も早く解放していただきたいと、うん、まあ、お願いしたいところですね。
その北での記憶というのは、うん、色あせることというのは
ないと思いますね、
うん、
ですから今は今の生活がいろんな意味で張り合いがあったり、
うん、
生きがいを感じたりすればするほど対比しちゃう、
うん、
比べちゃうと、
うんうんうん、
そういった中でもう色あせるどころか鮮明な形で、
うん、
今も残ってますし、うん、多分消えないと思います。
はい、まあ、その北朝鮮で24年間という長きにわたって、まさにこう絶望的な状況だったと思うんですけども、その期間、まあ、耐えてこれたというのはご自身ではどう分析されてるんですか。
人間どういう状況になっても何かの生きる目的みたいなのがなければ、
うん、
耐えていけないんじゃないかなと思うんですね、
うん、
で言った当時やはり帰りたいという気持ち非常に強くて、
はい、
随分こう返してくれと言いましたけども、うん、到底これはもう実現不可能だというのはもう現状を見て、
うん、
そう時間かからない段階で感じました、
うん、
でそういった中でじゃあ生きていこうと、なんとか生きていこうと思う中でですね、
うん、
まあ家族ができた、
うん、
その家族というもののために自分があるし、
うんうん、
そのためには何かそれを人生の目標にしてというか目的にして生きていこうと、まあそういったものがあったから耐えてこられたのかなと、
うんうん
う
ん、
こう思いますね。
なるほど、
はい、
北朝鮮での、まあ、24年そして、まあ、今回の韓国への訪問などを踏まえて、うんはいはい、母国である日本というものをやっぱり外から見るということもね当然あると思うんですけども、日本の社会を見渡してお感じになるということはどんなことがありますか。
私はまあ日本に来てですね一番感じたのは消費生活でもそうですし、また家族関係とか人間関係でもそうですけども、ますますなんかこう個人主義的な傾向が非常に強まってるなぁという感じを受けています。それはいい面もあるし、またある面では孤独な存在に人間なんかなりつつあるのかなって思ったりもしましてですね、でそれをこう感じた時にやっぱり子供たちがですね、そういう孤独にならなきゃいいけどなって、
うん、
今の、 あの犯罪とかいろいろあります。そういう犯罪の大きな原因もなんかあまりにもある面でこう個人主義に走りすぎてるところも原因があるのかなと、うん、集団主義もどう越したものは良くないと思いますけども、
うん、
やはり、そういったところの兼ね合いが大事なのかななんていう感触は帰ってきて受けましたね、うん、
まあ、でも総じてその日本に帰ってきて、まあ、先ほどもおっしゃっていましたけど、やっぱり幸福だなと幸せだなと、
そうです
ね、もう一番根っこのところでやっぱり感じられるというところ、
はい、もちろんですね。
その日本での幸福を実感、もう本当に、うん、ああ幸せなんだなって思う時っていうのはどういう時なんですかね。
自分で稼いで子供を育てる、
うんうん、
ここが僕親、まあ、一番ですね、うん、でその、まあ、稼ぐということは、まあ、その経済的な問題じゃなくて、北ではもうレールがあって、我々みたいな立場の人間はそのレールの上で生きていくしかなくて、で子供もいわゆる、まあ、国家が育てるような中で親とは関係ないところで子供を育てる、そういうところはあったわけですけども、まあとにかく帰ってきて、まあ、いろいろ大変なことはありますが、その中でも子供を養っていける、で子供に恩着せがましく言うつもりはないですけども、それは親として、また僕としては非常に嬉しい、
うん、
そこにやっぱり幸せっていうのを感じますね。
なるほど、自分の責任の中で
この
育てられる、
はいはい、
ね、本当にそれは普段日本に生まれ育った人間には本当に当たり前のような、う
ん、全く当たり前な話だと思いますし、ね、うんうん、ですから自分の夢を自分が実現していくっていうのも、うん、ま、当たり前、それはもう本人の意思と決意と努力次第で決まるっていうのはもう当たり前ですよね、うんうん、それが我々は奪われていたわけで、うん、それが帰ってきてそういうチャレンジできること、うんうんうんうん、それからまあ子供をそういうふうに育てられること、やはりこの2つかなって思いますね、うん。Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは新潟産業大学専任講師の蓮池薫さんです。著書半島へ再び、こちらが新潮社から出版となっています。この本の後半では蓮池さんの現在の、まあ、お仕事である翻訳家になられた経緯ですとか、その奮闘ぶりも綴られているんですが、改めてその翻訳家になられた経緯というのはどういうことだったんですかね。
私はあの帰ってきて市役所に勤めまして、はい、まあ、市役所の仕事というのも大変、うん、刺激があり面白いとは思ったんですが、うん、私の持ってるものを生かすにはですね、随分時間かかる仕事かなと、うんうん、つまりいろんな仕事を経験で積んで、まあ、10年20年積んでこそ、まあ本領が発揮できるのかなと、うんうん、そういう大変簡単な仕事じゃない、難しいこと、うんうん、
はい、
一方私はそんな悠長なことはある意味言ってられない年齢ですんで、うんうん、はい、じゃあその中で何かまあ自分に持ってるもので可能性を切り開いていくと。でもちろん法学っていうのもやってましたが、まあ、その法学で身を立てるっていうのは現実的に無理な話で、うんうんうん、じゃあ何かって言った時にやっぱり韓国語だったと、
はい、
そこにプラスその条件ですね、
はい、
私が住んでるところに今紹介していただいたように、まあ、新潟産業大学という大学がありました。もう一つまた新潟工科大学という大学がありまして、非常勤で韓国をやらないかと教えてくれないかというふうにお声かけていただいたし、
はい、
また私の親友に、プロの翻訳がいて、翻訳やるならいくらでも手伝うと、
うんうん、
そういう条件、周りのそういう環境もあって、うんうん、で、それでまあ踏み入れることができたと、うん、いうことですね。
すごく根本的なところなんですけど、ええ、その韓国語言葉言語として、ええ、北とその韓国っていうのは同じ言葉なんですか。
ほとんど同じですね。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
単語が違う、
はい、
単語が違うっていうのは同じ単語を使ってるわけですけども、うん、概念が違う、つまり社会主義の国家に使うそういう概念的概念がありますから、それに基づいた言葉がたくさんあるわけです、
は
い、
なるほどなるほど。
韓国はやはり資本主義、うんうん、ね、そういう自由社会の中でやはり日本と共通するような言葉が非常に多いわけで、うんうん、そのまあギャップが一番大きいんじゃないかなと思います、うんうん、それ以外は全く同じですね。
なるほどなるほど、じゃあそのコミュニケートする段においてはほとんど、まあ、
全く問題なく
ですね。あ、そうなんですね、
はい、だから南北の間で会談するときも、はい、何ら支障なくやってますね。
なるほど、
は
い、なんか例えば日本の方言とかそういうレベルの違い、
そうですね、
ぐらい、はい、東京弁と大阪弁みたいな、
そうですね、地方の言葉の違いもありますね、方言もあるし、うん、そのジャンルのね、うん、違いと言いますか、うん、その社会での一番こう広範囲に使われている言葉が違う
と、
うん、
まあ、使われ方がちょっと違ったり、
使われ方違うと、うん、そういう違いだけかなと、
うん、そうするとじゃあまあその言語的にはほとんど全く問題ないので、はい、まあ、すっとそれは理解できるというような状況なわけですね。なるほどなるほど、うん、そうするとまあでもね、その韓国語をじゃあ生業にするという段になって、でも成り立ちというか、うん、韓国語を当然ね、うん、その蓮池さんご自身を苦しめた国の言語でもあるわけじゃないですか、それをじゃあその、ね、職業にしようということへの抵抗とか葛藤はなかったですか。
うちの母はね、あの例えば私が韓国語を教えていたり、うん、大学でもう大学詩の朗読会があって、それで韓国語で詩を朗読したりした時はなんか切ないとかいうふうには言ってましたけども、うん、私はそういう気持ちは全くない、
うんうん、
つまり言葉が、韓国語は私拉致したわけじゃないですからね、それから僕が言いたいのは、
う
ん、朝鮮民族が私を拉致したんじゃない、
うんうんうん、
それは民族じゃない、うん、一部の人間たちが拉致したと、それはもうはっきり 持ってますし、ですからその人たちが使う、そういう民族が使う言葉は尊重しますし、それを身につけたことを生かしていく上で何ら葛藤はないですね。
そうか、その言語そのものにはもちろん罪はないし、
もしですね、
そうですね、その、まあ経緯、まあ、そういう経緯はあるにせよ、もう立派に獲得したスキルであるという、そういう認識。
そういう認識でやってます。
それを、まあ、じゃあ、生かしていこうと。そうですね。いうことなんですね、はい。翻訳という仕事、その、仕事としての面白さっていうのはどのあたりにありますかね。
翻訳は、1回目に、粗訳って言いますか、ある内容をほとんど、もう、漏れがないようにして翻訳するんですが、その段階はそんなに楽しいものではないんですね。で、2回目、3回目、だんだんその文章をですね、違和感ない日本語に出来上がっていく。
磨き上げてい
く。そこの面白さって言いますかね。で、うちの、僕のあの、いわゆるその知り合い、プロの翻訳家が言うのは、自分でもう一回書き直す。小説一本書き上げるぐらいのつもりで訳すよと最初に言われて、大変なことだろうなと思ったんですが、まあ5回6回とこう読み返し直していく過程で、だんだんこう自分のすっきりいくような表現になっていくと、なんかすごく興奮しますね。
そうか、一番最初の段階ではいわゆるもうほとんど直訳みたいな、
そうですね、内容が漏れないようにっていうことでやって、
全てもう要素をただ置き換えてっていう作業があって、でそこからどんどん滑らかにしていくと、
はい、その後は原書を横に置いて、その中、その文章を日本語に磨き上げていくというか、
なるほどなるほど、そうか、じゃあ本当にその蓮池さんご自身の作家センスというかね、その小説家センスみたいなのが、まあ、小説なら小説で、
まあ、そういう、センスがあるかどうか、まあまあまあ、それよりも、やはり日本人として日本語として読んで、すっきり頭に入ってくるし、テンポが、日本語のテンポ、僕はもう一番大事なのは一つはテンポだと思うんですね。繰り返しが少ない、特に日本語は韓国語よりも繰り返し少なくて、それからその間をですね、それは読めば分かるようなものはできるだけ、まあ、省くというか、
なるほどなるほど、
そういうテンポというものを、日本語のテンポというものをできるだけ生かす、ですから読んでみて語呂が悪ければ、単語一つ抜いちゃうとかいう過程は楽しいですね。
なるほど、じゃあ本当にそれはね、自分の中でこう作り上げていくというような作業にもね、かなり近いですもんね。
そうですね、まあ、特に小説の場合はそうですね。
なるほどなるほど、そうか、まあその作業は非常に楽しいということですけれども、でも当然難しさというのもあるかと。
そうですね、やはり韓国のものを日本語、いや言語的には非常に似てる部分がありまして、ついついその韓国的な日本語に、韓国語のような日本語になる場合もあるんですね。ほうほう、もう一つは何かというと、それからその文化の違い、まあ、一ついつも例に挙げる話なんですけども、韓国の小説はというか韓国の人たちは感情表現が非常にこう激しいというか、まあ、大きいんですね。でそれがある意味で日本ではちょっと違和感を感じさせるとこがあると、
そんなちょっと大げさじゃない
か、大げさじゃないかと、だからそれが逆に小説のその素晴らしい、その、いい感動を与えてるところをぶち切る対するとこがあるので、
ちょっとなんか逆に冷めちゃうみたいな、
冷めちゃうの、あそこまでやるかなっていうところがちょっとあるんで、はい、そういったところをこういかに、あまり変えてもいけないし、うまくこう表現を変えていく、その辺はやっぱり、慣れきってると、逆にそれを見逃しちゃったりして、読んだ人が後でって言われる場合があるんでその辺はやっぱり注意してますね。表現もそうですし、言語の表現もそうですし、感情の表現でも、そういった日韓の文化の違いっていうものを、小説を訳す上では、注意してますね。
でもやっぱりそれは本当にね、本当になんかこう空気感みたいなものだから、相当難しいとか微妙なとこですよね。
そうですね。
やっぱそれは難しいんだろうな。
例えばもう一つだけ、はい、例えば春の日にですね、ジャージャー麺、ね、ある人が自分の昔の恋人を持ってですね、静かな晴れた日にですね、恋人に会いに行きたいと、もうその人は結婚してるんだけども顔を見に行きたいと いうときに、ジャージャー麺を持ってこう配達に行って顔を見るというような場面があるんだけど、はい、それをそのままあやっちゃったら、日本でジャージャー麺ってことになってですね。それで、まあ、編集の方と相談して、これはやっぱりじゃあ、ピザにしようかとかいう話に、そうも、そうでもないよなって感じ、うん。その辺のところですね。
なるほど、なるほど。
そのところはやっぱり。
じゃあ日本なら、まあ日本人の心にスッと入ってくるアイテムは何なのかとか、ね、そういうことだけどね。今後はそのプロの翻訳家として持ち続けていきたい思いですとか、これから挑戦していきたいことみたいなのはどういうことになりますかね。
翻訳の一番大事なのは、日本語をいかに読みやすい日本語で表現するかということなので、ついついおろそかになりがちなところあるんです。その日本語の、まあ、文章力を高めるという意味で、ですからそれを絶えずこう頭に入れて磨いていきたいということと、それから翻訳としてやはり韓国のものをどんどん紹介していきたいという思いはあるんですが、原則は日韓の間に不和をもたらしたり、そういったものは一切やりたくない。日韓のその親善とか友好とか、それにつながるものならば、どんどんやっていきたいと、そういう原則は持ってます。金儲けだけの翻訳にはしたくない。もちろん生活はかかってますけども、だからといってそこまでは譲れないと思ってます。
実際その韓国の作品っていうのは、まだまだ紹介されてないものが多い感じですか、日本には。
多いですね。小説もたくさん、小説家もいますし、立派な商品ですか、その作品も多いと思いますが、いかんせん認知度が低い。ですからその認知度を高める上で、少しでも寄与できたらなっていうのももちろん持ってますけどね。
確かに海外文学っていうとやっぱりね、こう英語のものだったりとか、あるいはロシア文学だったりフランス文学だったりっていうのはパッと ね、印象ありますけど、韓国文学って、そういえばっていう感じありますもんね。
そうですね、
はい、じゃあそういった意味でもまだまだその日の目を見てないというか、我々が知らない部分のものがたくさんあるでしょうからね。
そうですね、
じゃあそういったものを特にこのいい方向に持っていけるようなものをチョイスしながらという部分で、
そうですね、はい、
Let's get knowledge with fun。
さて、蓮池さんは先ほどもお話ありましたが、その翻訳のお仕事と、同時に、新潟産業大学で、韓国語を教える。そして、留学生の相談なんかにも載ってらっしゃるというふうにお伺いしてるんですが、学生さんたちとの交流でお感じになるということは、どんなことがありますかね。
はい、留学生との、いろいろこう、仕事って言いますか、お付き合いさせてもらってて、感じるのは、個々の人間の付き合い、つまり民族とかそういうその国の違いとか、それを超えた時に本当に親しくなれるところをやっぱり感じますね。でそれがないと信頼関係生まれないし、ちょっとした言葉尻を取って対立って言いますか、何かこうお互いに気分を害したりするわけで、お前が好きだ、俺が好きだ、お前を気に入ったという、そういう人間関係の中に持っていく、それをいつも考えてやってます。
じゃあそのどこの国から来たんだとか、ね、何人なのかとか、そういうことではなくて、
なくてですね、
一個の人間として
そうですね
付き合って、
だからそれがいろいろやはり日本に来ますと摩擦があります。やはり、それは日本人がそういうふうに蔑視してるとかいうことよりも、認識が足りない部分もあるでしょうし、いろんな原因から来てると思うんですが、それで非常にこう民族感情で相当こう気分悪くして時に僕にぶつかってきたりしたことも何回かありました。でもその時に、それは実際そういうふうに民族的なものに見始めると、絶対その日本でやっていけない、全てが同じになっちゃいますから、そうじゃなくて個々の人間見ると、中国、韓国、そういう国にもいい人がいれば悪い人がいるという、単純な話し方なんですけども、つまりそういういい人と、日本人というよりいい人と付き合っていく、そういう人を一人でも増やしていく、その中に本当のなんか 有効って言いますか、うんうん、でそういう人間の一人になりたい、うん、それが一番の橋渡しになるのかなって、うん、そう思ってます。
異文化コミュニケーションっていうとかなりねこう大層な感じに なっちゃいますけども、まあでもそういう、まあもちろんそういう、ね、国民性だったらいろいろあるんでしょうけど、でもそれ以前にというか一番最初はやっぱりその個人対個人なんだという思いなんですよ、
ね、
うん、ご自身の学生時代と比較してその昨今の学生肩着というか気質というのはどんな感じですか、はいはい、
個人、うんうん、ちょっとこう閉じこもりがちな学生さんが いるかなって気がしてですね、うん、まあ冗談半分によく言う言葉がですね、うん、まあ、僕も麻雀とか大学時代やったんですけども、少なくとも4人とコミュニケーション取れたとで今はゲームは1人で没頭しちゃうとだからそのゲームやるぐらいだったら麻雀やったらどうだって教員らしからぬことも言ったりしてるんですけども、うん、まあそういう中で例えば留学生とかともどんどん付き合って、うんうんうん、ね、何考えてるんだろうって興味持ってですね、うんうん、そういうふうにやる学生も今いれば、うんうん、なんかそういう学生ちょっと少ないかなって気がしますね、
うん
うん、いろんなチャンスがあると思うんですね周りに、うんうんうん、ですからどんどんそういったものを興味を持ってやってほしいっていう気持ちはあります、
ね、もっと開いて、そうですね、ね、そのね、ね、閉じこもらないで、そうですね、外に出ようよということ、ね、まあでもね、さっきのその異文化コミュニケーションの話ですけど、蓮池さんご自身が、その異文化の橋渡しをしてるというご自覚はあるわけですよね。
そうですね、まあ異文化の橋渡しっていうより、その、うん、僕は言うんですよ。もう日本好きになってくれなんて僕は言わない、
うんうん、
でも日本に来た以上何か日本について知って帰ってほしいと、
うんうん、
そのための橋渡しですね、
うん、
だから例えばその日本について率直に意見ぶつけ合うっていう、うん、日本はこうだ、それはいい面もあれば悪い面もあるし、
うん、
まあ、相手の国にもそういうものあるわけだから、それを変に隠そうとしたり、うん、触らないようにするんじゃなくて、まあ、どんどんぶつけ合って、
うんうんうん、
そこから日本っていうのはこうなんだっていうのを分かって言ってもらえればいいかな、
まあ、違いは違いとして、まあ、それはそのままでいいんだよと、
そうですね、
それを認め合ってこそという、
そうですね、うん、ですからそういうところでは多少助けにはなりたいなと思ってますけどね、う
ん、なるほど、はい、あのこの番組は学問のすすめというタイトルなんですけど、学生を含めて若い人たちに、まあ仕事あるいは学問、いろんな意味でこうチャレンジすることの勧めを解くとしたらどうですか、
はいはい、私もですね、翻訳なんかはですね 100% の自信あって始めたわけじゃ全くないわけで、どうなるかなって思う中で足を踏み入れたわけです。でその中でいや頑張らなきゃっていうのは足踏み入れてからすごく切実なものになってきて、で勉強したり仕事をさらにどんどんこうやっていく。だからあまり準備がないとか準備が完全じゃないとかといって起こすることなく、うん、ある程度興味持ってたらどんどんチャレンジしていったらどうかな、
うん、
失敗を恐れずに、
うんうん、
だから失敗なんて若い時の失敗なんかよくまあみんなに言いますけども、本当に失敗すればそこで得るものはあるわけで、
うん
うん、失敗を恐れずに半分ぐらいやれそうかなって思ったら、うん、大胆にやったらどうかなっていう意外にこう楽な気持ちでチャレンジしたらどうかなと、
なるほど、
いろんなことに、それも大きなチャレンジじゃなくて、うん、ちっちゃなことから始めて身の回りのこと、うんうん、無意味だと感じないで最初から、
うんうんうん、
やったって何の意味があるのみたいな、そういうこうしらけた考えを一旦捨てて、
うん、
何でも始めてみるっていうのが、
うんうんうん、
チャレンジにつながるかななんて思います。
本の中にも書いてありましたけど、うん、そのいわゆる 100% 安全な状態、全部準備万端して始めるんだったら、それはそもそもチャレンジは言わないという話ですもんね。
そうですね。
ですから、まあ当然リスクのね、割合はいろいろあるでしょうけど、
はい、
うん、やっぱりリスクは取らなきゃいけないものだし、
そうですね、
その中でね、でもいつまでも踏み出せないんじゃ、それはチャレンジ始まんないからと。
全くその通りだと思います。
うん、いうことですね。はい、先ほどの話の中で、蓮池さんを拉致したのは朝鮮民族ではないんだと、
うんうん、
その一部の人間がしたことなんだというおっしゃい方をしました、
ね、
拉致問題が今後解決して、日本と北朝鮮の国交が正式に樹立、その正常な形でお付き合いできるような感じになる暁には、 いつか北朝鮮に行きたいというふうに思われますか？はい、
そうですね、自分の人生というものを総括する意味でも時期が来たら、ぜひ、まあ、自分の生きてきた奇跡っていうか跡をですね、たどりたい気持ちはありますね。それはまあすぐってわけじゃなくてですけども、
きっちりその静止しておきたいという部分もあるわけですかね。
ありますね。だから一旦日本に来てこういう生活をした後に、じゃあ見た時にそれをどういうふうに自分の目に映るのか、その辺もちょっと自分ながら興味ありますし、で自分の、そうですね、そういう意味じゃ必ず行きたいなと、時期が来ればですね。
まあでもそのためにはやはりどうしても避けられないのはその拉致問題の解決というのが本当に大前提になろうかと思いますが、
そうですね、
はい、その拉致問題について、蓮池さんだからこそ言いたいことというのはどんなことになりますか？
今いろいろな状況がの中でその拉致問題というのは進展しない状態がずっと続いているわけですよね。でまたその拉致問題というものが他の核問題とかといろいろこう抱き合わせになっているわけですけども、まあ私はそう遠くない時期に必ず動くとこういうふうに思っておりますし、ですからその時に一つはですね、日本政府にですねその時期を早めると同時に、その時期に譲れないものは絶対譲らない、だけど柔軟に譲れないものを解決するために大胆にやってほしいし、そのために必要なものいろいろあると思うんですね。情報収集とかいろんなものもあると思いますし、そういった着実に準備を進めるとともに、それからまあその話し合いというものはその向こうから拒絶されたからといってやめるべきじゃなくて、どんどん提案声をかけていって早くこうきっかけ足がかりを作ってほしいと、絶対動くと、遠くないうちに動くというのは僕の今、考えで、そういう中で国民の皆さんにも声援していただいて、政府がきっちりやるように、後ろから押してほしいと、そういう思いが強いですね。
なるほど、我々一般の人間のレベルでし得ることできることというのはやっぱりその関心を持ち続けること、
ぜひそうですね、はい、ですからいざ動くとき、来るその時に譲れないところまで譲るような状況にしないよう、これはもう国民の目であり声であり、そういうふうに思いますので、
最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
私が中学3年の時に私に英語を教えてくれるとともに私の野球部の部長をしてくださった先生です、この先生亡くなられたんですが、非常に厳しい先生であると同時に非常にこう原則を私どもに教えてくれて、その時に培った精神力というものが北朝鮮でのその苦しい生活を耐え抜く上でも今考えてみると非常に大きかったし、で帰ってきてもプラス思考に考えてやっていける、そういう精神的なものをたくさん教えてもらったという気がしますね。
なるほど。
例えば野球なんかでも、負ける時もあれば点数取られてリードしてたのが逆転されたりする時もあるけども、後ろばっかり振り向いていたら逆転なんかできないわけで、それよりもこれからだこれからだという前向きな考え方、それを野球を通してその先生を通して学んだような気がします、それが生きてきたかなと、その先生は今でも忘れられませんし、一生忘れられない恩師だと思っています。
まさにこの生きるための力の源、
そうですね、野球を通して教えてもらいました、はい。
ラジオ版学問のすすめ、本日は新潟産業大学専任講師の蓮池薫さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、新潟産業大学専任講師の蓮池薫さんをお迎えしてお送りしました。
蓮池薫さん、もう本当にこう想像を絶するという形容詞すら陳腐に思えてしまうような、まあ、望まざる厳しい体験を余儀なくされてきた半生お持ちなわけですが、まあ、でもその期間中にもすら前向きに強く生きるというその強さ、いや本当こう拉致問題の解決はそう遠くないと信じていらっしゃるという話も含めて、本当に我々の関心を持ち続けるということの大切さも強く強く改めて思いました。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川名健でした。